心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。
はい、相方の村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。はい、
いや
ちょっとまたちょっとズームなんですよね、
う
ん、今日ね。
そうですね。
なぜかというと、ちょっと台風ですね。
うん、
台風13号が関東に直撃するやいなやということで、急遽、まあ、ズーム、最近ちょっとズームが続いてますからね。
はい。
やっぱズーム難しいですけど、今日もズームで、村上さんよろしくお願いしますね、
はい。よろしくお願いします。
はい。今日のオープニングテーマはですね、
はい、
やっぱ何と言っても、パリ五輪を決めたということで、今盛り上がってますんで、
はい、
応援いただいたファンの皆様、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
あとは、まあ、メディアの皆様もね、まあ、かなり取り扱っていただいてるんで、まあ、おかげさまで、過去、ないぐらい、バスケットのネタが世の中に浸透し始めて、まあ、どこ行ってもおめでとうございますとかね、すっごい盛り上がってますね、みたいなことを言われ慣れしてないじゃないですか。
そうですね。
戸惑っちゃうんですけどね。
うんうんうん、
まあ、これがブレイクかと、
うん、
いうことを感じております。
確かに。そうですよね。はい、だって、パリ五輪を決めた、まあ、最後の試合ですよね。
うん、
あそこは、今季テレビで一番数字が取れたっていうのはあの試合だったっていうことらしいので、まあ、世の中の関心事としてはもう大変なことだなというふうに思いますよね。
うん、いや、もう、視聴率だって、最後のね、決めたゲームなんて、最高瞬間視聴率 30% 超えでしょ。
うんうんうんうん。いや、本当そうですよね。あそこまで行くと、やっぱりもう、国民の関心事っていうふうに言ってもおかしくない、やっぱり数字なのかなと思いますので、うん、非常にこう、バスケットボール界にとってはね、名誉なことだなというふうにやっぱり思いますよね。
そうですね。まあ、この盛り上がりをね、まあ、まもなく開幕する B リーグのにいかにつなげるかということで、じゃあどうしますかって言っても、そんなにやれることはなくて、
うんうん、
まあ、この盛り上がりによって、こう、初めてバスケ見てみようかなっていう人も増えると思うんでね。
はい。
そのお客様が会場にいらした時に、あ、やっぱおもろいなと。
うん。
まあ当然沖縄でやったんで、リアルで見てない方もいますけど、もう生のバスケ面白いなって感じていただける方を、いかに増やし、まあ今後ハマっていただくという状況までこう、消化できるかっていうところがポイントだと思うんで、うん、プロモーション等々は頑張りますけど、やはり、まあお客様というかね、
うん、
新しいファンの皆様は、全国の各クラブのアリーナに向かっていくんで、
はい、
まあ、そこでいかにこうギュッとね、
うん、
つかめるかというところにかかると思いますから、はい、まあ、クラブのみんなと一緒にね、この機会をこういい形でつなげていければなというふうに思ってますね。
そうですよね。そういえば、パリ五輪出場決定おめでとうっていう流れの中で、こう東京駅でたまたまね、お会いになってっていう、あの新幹線を背景にこうツーショットみたいな。
いや、まあ、これ後でその京都出張の話はね、また本編でしますけど、本当にかなり深夜ですよね。東京駅に切符買おうとしてる大きい人がいたんですよ。
切符買おうとしてる大きい人がいた。なるほど。
そうそう。で、そこ横を素通りしようと思ったのが、うん、あれと思って、
うんうんうんうん、
見たらもう、タカちゃんじゃない。で、後ろからタカちゃんっつって、
うんうん、
背中叩いてタカちゃんって言ったら、おーって言って、島田さんみたいな感じで、
うんうん、
何してんのって言ったら、うん、いや、電車、電車ってどこ行くのって言って、まあ、ほら、サンロッカーズに席したから、まあ、そっち方面に帰るんだと。でも飛ぶ一生って、いや、遠くないと。そんな大将ないみたいなこと言ってるわけ。
うんうんうん、
いや、でも、タカちゃん、今その T シャツもさ、完全に日本代表感のある T シャツ着てよ。タカちゃんが歩いてたらさ、もうバレバレ。うんうん、もう、バレバレ中のバレバレじゃない。
確かにそうですよね。ただでさえ目立ちますもんね。
プライベートだから言わないけど、選手と飲んでたのね、某 B リーグの外国籍選手と飲んでたのよ。
うんうんうん、
盛り上がったつって。まあ、そんなことでね、まあ、タカちゃんも少し、ちょっとお疲れモードな感じがあったから、
うんうんうん、
またねって、焼肉、カラオケ行こうねつって、楽しみ行こうねつって、うんうん、バイバイつってね、返したの。
いやー、なかなかすごいですよね。もうなんか、いろんなことがね、こう、つながって、やっぱりすごく、なんか、いい時間をっていうか、いいシーンをずっとこう見せてもらってるなっていう感じが、まあ、偶然もあるんでしょうけど、しますよね。
うん。いや、本当に、これからね、もうそれぞれ、クラブに散って、少し休んで練習に合流していくだろうから、本当にね、軒並み、その、代表選手がいるチームが、訪れるクラブとかだったり、いるところのホームとか、中心に、やっぱり開幕のチケットの出来もすごくいいみたいね、全般的にね。
うん、
ですから、まあ、いい流れは、あるのかなと思うんで、このね、勢いでいきたいなと思います。
はい、はい、じゃあ本編の方は、出張シリーズということで、まあ、先ほどのちょっとね京都の本編の方はお話するよということでしたので、ぜひその辺を、
うん、そうですね、京都と、はい、京都と高松、今高松から帰ってきたばっかりですから今。
なるほど、
空港から今来てそのまま空港から着いてそのまま喋ってますから。
あ、お疲れ様です。じゃあそのあたりをぜひ深掘りできればと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということで、今回の出張シリーズは、京都そして高松に行かれたということで、最初ちょっと京都のお話からお聞きできればなというふうに思うんですけども、
はい、まず京都ですね。まあ沖縄から帰ってきてすぐですね、京都の出張がありましてですね、まあこれはまず去年の夏ぐらいに、まあ経営体制が変わったんですね、京都は。
ああ、そうなんですね、
はいはいはい、で松島社長が着任されて、
はい、
昨シーズン、まあ、入場者数もスポンサー数も一気に増やしたんですね、
うん、
でまあアリーナの件もその自治体との話し合いも比較的良好に進めてるというところで、まあ、今の段階でその入場者数売上アリーナっていう B プレミアを目指すとは言ってるものの、あ、どれかが一つクリアしてるかっていうと、実はどれもクリアはしてないんですよ。
あ、なるほど。
で、なかなかこう、まあ、京都が今回2026年、つまり次のシーズンをもってその三原則をクリアするっていうのは難しいんじゃないかなというふうに、まあ、思ってたわけなんですけど、一気にですね、この状況を改善しているのが、ハンナリーズアリーナ、まあ、そこをこう引っ張っているのが、松島社長ということで、その開幕前に一気に来シーズンの結果を持って B プレミアの、権利を取るぞということで頑張ってるんで、その状況をさらにね、いい方向に向けられるためにメディアであったりとか自治体であったりとかメインのパートナーであったりとか、そういったところに、まあ、ファンも含めてですね、広くいい流れを作ってもらえるような機会を作りたいということで行ってきたんですね。
はい。
まず最初に行ったのがですね、京都府庁ですね。
あ、府庁。
はい、知事に、
はいはい、
知事を表敬訪問させていただいたということですね。
はい。
で、当然 B 革新というものを発表してるんで、まあ、B リーグはこんな風に変わっていきますよとか、まあそうなった時に、このクラブのこの地域における存在意義はどんなもんですとかね。で、まあ、アリーナが当然、大きな懸案事項になってるんで、アリーナの存在価値っていうのは、バスケットのためというよりはね、いろんなイベントだったりとか、そういったものを誘致することの経済効果だったり、避難所とかね、防災減災の、減災の観点で非常に有効であるみたいな話をさせていただいて、まあ、もともとその辺の感覚はお持ちの方なんですけど、改めて、リーグのその、理念みたいな話と、
はい、
合わせもっと話して、
うん、
ご理解が深まったんではないかなと。本当にもう積極的に、ハンナリズをバックアップしてきますっていうね。で、そういったコメントもいただきましたんで、いい方向に行くんではなかろうかというふうに思ってますね。そしてですね、その後に京都銀行さんに行って、うん、もう本当にクラブの創設当時からずっとお支えいただいている、まあ、ユニフォームスポンサーですよね。まあ、京都銀行さんともお話をさせていただいて、まあ、地域にね、こう、貢献する存在であるっていう状況だからこそ応援してますってことで、まあ、変わらず、地元のために、頑張ってくださいっていうことで、多くの取締役と、畑部長と、一緒に会話させてもらって、まあ、ポジティブに応援をいただいているということを確認しましたということと、あと、胸スポンサーで、先だって、ハンナリーズが会見やってましたけど、スクリーンホールディングさんっていう会社がこの度胸スポンサーを5年契約したんですよ。ということで、そのまあ長期契約を結んでいただいたっていうことに対する御礼で、はい、訪問させていただいて、社長と懇談ということで、Bリーグの方向性はこうですとかね、もうこの胸スポンサーをしていただく価値があるようなリーグをしっかり作っていくんで本当にありがとうございますとかね、まあそんなコミュニケーションで本当に盛り上がりましたね。で、その後に、ハンナリーズのオフィスに行って、ランチか。みんなで、ランチというか、お弁当食べながら、 こう、ざっくばらんな懇談会みたいなことをやって、夜、ちょっと会食の時間はなかったんで、もう日帰りだったんで、ランチで皆さんとこう、質問を受けたり、質問したりっていう感じで、まあ、そして、その後、日社さんっていう大きなスポンサーさんに行って、御礼を申し上げて、夕方に講演会を、させていただいて、B 革新の話をファンの皆様の前でして、質疑応答を受け、
はい。
で、松島社長と、司会の竹内さんって方と一緒にこうパネルディスカッションをしたりとかっていうことをやりましたかね。
うん。うわ、結構詰め詰めでいろんなあれだったんですね。まあいつも通りといえばいつも通りですけど、
うん、
実際その京都はやっぱりそのいろいろとまあもちろん厳しい状況もあっていつつとは思うんですけども、まあまた新たな局面を迎えてきて、うん、どうなんでしょう、島田さんからご覧になって。
いや、まあ先ほど言った通り、まあ一つもクリアしてないんですけど、全部が近いところにいるなって感じなんですよ。
うんうん、
ですから、大体、こう、アリーナはあるけども入場者数がとかね、
うん、
売上はあるけど集客がとかね、こう、三原則クリアして B プレミアに行きたいっていうクラブも、こう、一個は OK とか、二個は OK、あと一つとかね、そういう会話が多いんですけど、三つも難しいと、我々の中では難しいなっていう感覚を持つんですけど、
うんうん、
京都は、今の勢いだと、あり得るかもしれないなっていう期待感を持ってます。
まあじゃあこれからのが、まあクラブにとっても、ファンの皆さんの後押しにとってもすごく大事な時期になってくるって、そういう感じ。
いや、大事ですね。クラブは、クラブの社長の馬力ってやっぱすごい大事で、行くぞーっていう馬力がやっぱ大事なんですよね。
うん。
そこをすごく持ち合わせてるのが、松島社長はそこは持ってるなっていう印象を持ってますよね。はい。期待してます。
はい、楽しみに待ちましょうということで、続いて高松から、まあ、今日お帰りになったということですけども。
そう今日帰ってきて、まあ昨日行って昨日一日回ってきたんですけど、我がファイブアローズについては、まあ、今回その一番の趣旨は、まあ、降格しちゃったと、 B2 から B3 にね。で、降格したクラブが大変であればバックアップしなければいけないし、コミュニケーションだったりその辺の確認だったり、応援対策が崩れないように少しでも後押ししていければっていうことで、今回ってる4つのクラブの一つなんですね。で、まあでもこれまた経営体制が少し変わって、まあ違った空気で浮上しようとして本当に頑張ってるなっていう、ポジティブにね、感じました。まあ当然渡辺裕太選手のね、地元でもあるから、相対的に熱量は高かったんじゃないかなっていうふうな印象です。
ああ、そうですよね。
うん。
確かに。
やっぱり、京都は B プレミアっていうことを、タイが発表してますけど、香川はね、もう B1 を目指しますってことを発表してるんですよ。だから来シーズン入場者数1500人、売上4億を達成すべく頑張りますってことを今、言って回ってるという状況ですね。なんで、昇格、当然、今のこの現行ルールでも B3 から B2 に上がるぞっていうところはありつつも、もうあと2、3年でもうそもそもその昇降格っていうところも変わるわけなんで、やはりそこでなんか一過性を持ってどうこうするよりも、ちゃんと地に足をつけて B1、ディビジョンでしっかりやれるようにやっていくことが大事ですよね、みたいな話は、まあ一日そういうトーンで言い続けたかなと思いますね。で、池田知事にそんな、クラブの今の頑張りとリーグの構造を伝えて、まあご理解いただいたかなと思いますね。
確かに、B プレミアじゃないところで、自分たちの位置はここですよって表明してるのって、まだちょっとね、珍しいパターンなのかなと思いますし、そこを行政もちゃんと理解されてるのは大きな話ですよね。
そうですね。今、今回この B 革新の3ディビジョンを発表したことで、すごく良かったなと思ってるのは、この辺まで具体的に示す前っていうのは、B プレミア以外は、きっついというか、B プレミアって言わないと、なんか応援してもらえないんじゃないかとか、目指す状況にまで至ってないのに目指すと言わなきゃいけないみたいなところがあったんですけど、その B プレミアを徹底的にリーグとして盛り上げていくぞっていう話を伝えることで、こう地元の皆さんにまずは B1 に入って B1 で結果出していっていくんだ、その後に上に行くもよし、このディビジョンで盛り上がるもよしっていう選択ができるんだよっていうことを話せるようになったんで、だいぶ無理なね、経営に走るっていう状況はまあ、かなり防げてるんで、そこは本当このタイミングで発表してよかったなと思います。
いや、よかったですよね。
で、まあ、そんなトーンで、まあ、一日動いてたんですけど、まあ、ビッグスポンサーである株式会社山内さんというところにも行って、岡本社長とか、小坂本部長にも、まあ、当然もうクラブとの関係値は良好なので、改めてね、ビッグ革新であるとかリーグの、この地域に対して貢献していきたいんだという思いを お伝えさせていただいて、まあ、短い時間でしたし、あの会議室で話をしてるんであれですけど、距離感を我々としても近づけられたかなということで、また今度機会があったらね、一席持ちましょうみたいな話をさせていただいて、その山内さんのすぐ近くの廃校になった学校の体育館を、うん、まあ、軽いリノベをしたりとか、冷暖房をつけたりとかして、ファイバーローズの練習場になってるんですよ。
あ、そうなんですか。
それが結構びっくりというか、もう本当に普通のどこにでもある小学校みたいなやつですよ。
はい、はい、はいはいはい。
うん、なんですよ、ちゃんと冷暖房ついて、で、改装したりとか、シャワールーム作ったりとかしてるんで、うん、もう最高、
うんうん。
で、そこの学校の敷地内の剣道とかする部屋だって言ったかな、そこに、あの、山内さんが、トレーニング施設の器具をバーンと入れてですね、でそこでトレーニングもできるし練習もできるしっていうところを整えてくれたんですよ。でなんとその学校の一つの教室に、うん、蒲田まわれさぬきのフロントの事務所が教室なんですよ。
あ、なるほど。
すごくないですか。
そういう使い方なんですね。
そう、体育館は香川ファイバーローズで、トレーニング施設は時間を分けて蒲田まわれさぬきと、香川ファイバーローズが共同で使ってるんですよ。いいっすね、こういうのね。まあ、これから、あの、どんどんどんどんその練習施設っていうのは、あの、レベルアップしていかなきゃいけない B リーグにおいて、かつ、その、地方に行けば行くほど、この廃校みたいなところってのは増えていくんでね、そこの利活用で、低予算で使えるクラブと、まあ、ある一定の費用を納めることによって、収入も得られる自治体ということで、ウィンウィンだと思うんですよね。
うん。うん、
だから、この事例はすごく、今後、増えていってほしいなと思いましたね。
いや、いいですよね。楽しみですね、うん。
最高でした。で、その後、110市銀行に行って、これまたもうクラブの創設当時からずっと応援していただいてる銀行さんで、まあ、あの、綾瀬頭取とかね、白鳥専務執行役員とかと懇談をさせていただいたということですね。で、あとは、まあ、その後、高松駅前にある建設中のアリーナを視察させてもらったりとか、ブースターミーティングがね、夜あったもんですから、そのブースターミーティングのある、要は会議室のとこと隣接してる駅があったんで、そこでまあスタッフがビラ配りをすると。
ああ、なるほど。
いうことなんで、私もそこに入ってですね、一緒にビラ配りしました。
あ、そうなんですね。うん、
で、最後にそのまま時間が来たんで、ブースターミーティングっていうね、とこでリーグの今後の方針話して、陸岡社長と二人でディスカッションみたいなのをして、ファンの皆様から質問を受けるというようなことを1時間ぐらいやったんですけど、まあ、とにかく、今回も全方位で行って、最後に、オーナーの山本さんとかね、ご学社長、並びに役員の皆様と、まあ、懇親会を開いて、終了と、いうことで、
うんうん、
まあ、長い。
みっちりですね。
長い一日
中松も。
うん。ほんで、本当はね、今日ね、今日ですよ、まさにね、朝、予定としては、クラブのフロントの皆さんがオフィスで待ってて、そこに行って、今週頑張ろうと、激励をするということで、行く予定だったんですけど、台風が近づいてて、これ午後になると関東直営で帰れないんじゃないかっていう話もあったんで、急遽変更して、ごめんなさいっていう話を社長にお伝えし、で、空港に向かったんですよ。そしたら、なんかせっかく待っててくれたのに、まあ台風とはいえね、なんか嫌だなって。で、陸岡社長に電話をして、ゲート付近で、ズーム繋いで、ズームでメッセージ伝えてもいいですかって言ったら、ぜひぜひってことだったんで、もうゲートでですね、人がごった返してるところでですね、フロントの皆さんおはようございますとかっつって、もう周りに一応見られながら、ズームでね、個人的には熱いメッセージをスタッフの皆さんに投げかけて、頑張ろうっていう。それで今日帰ってきて、今喋ってるという、そんな感じです。
いやー、まあ、京都と、それからまあ今回高松、あの、香川ファイバーローズということで、結構濃密な出張を行かれたと思いますけど、まあ、引き続きまたこう、いろんな地方、あの、いろんなクラブを、まあ、巡られると思うんですけども、その熱意をお伝えいただければな、というふうに思ってます。
はい。はい、皆さんで、開幕まで頑張っていきたいと思います。
はい。
島田のマイク。島田のマイク。この番組は、全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、ということでね、だんだんズームに慣れてきましたね。これズームだとなんか島田のマイク感がないんですよね。目の前にマイクが置いてないからさ、ね、
うん、
なんですけど、まあまあこれはこれで、
はい、
慣れていくことは大事ですね。何があるか分かんないですけど、これからね、はい、ということで、今日9月14日ずっと言い続けてまいりました、島田のマイクの初めての公開収録。
そうですよね、
うん、まあ、 今回 の, あの放送が150回なんですけども、はい、まあ、ほぼほぼ150回、ほぼほぼ3周年記念ということで、うん、今日の夕方ですね、夜ですかね、はい、やります。まあ、結構ね、多くの方たちに、はい、来ていただけるんで、その模様はまたこの後の配信で、お伝えしていくと思いますんで、はい、今日来る予定になっている人も当然これ朝配信ですから、
ああ、そうですね、
来てると思いますから、はい、もう本当に皆さんね、リラックスしてきてくださいね。もう私が超緩いですから。ですから、島田の前病のキャラをもう目いっぱい出しますから、はい、本当に皆さんね、気楽にしてくださいね。
そうですね、楽しんでいただければと思いますけどもね。
はい。ということで、島田のマイクでは、リスナーのあなたからの、メッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には、島田のマイク、オリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便り、お待ちしております。はい。では今日はここまでにしたいと思います。島田のマイク、ここまでのお相手は、心をたぎる、B リーグチェアマンの島田慎二と、
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。